様、おはようございます。おはようございます。今日大川先生のメッセージを楽しみにこの時間に来られた方、申し訳ございません。大川先生はですね、体調崩されてもう元気になってきてはおられるんですけれども、次の忙しいクリスマスシーズンに向けて体調を整えておられるために、奉仕の変更をいたしました。その中で大川先生が第三礼拝にいらっしゃる皆様が映像ではなくて生でメッセージを聞けるようにと、弱敗者である私をですね、先生が選んでくださいました。一生懸命奉仕をさせていただきます。至らないところあるかと思いますが、祈り心を持って聞いてくださると感謝であります。どうぞよろしくお願いいたします。この朝もすべての人に与えられる素晴らしい神様の恵みを聖書からいただいてまいりたいと思います。司会者の方に読んでいただきましたが、今日はですね、受胎告知を受けたマリアとエルサベツのところから見ていきたいと思います。もう一度お開きしたいと思います。ルカによる福音書の1章の36節からお読みいたします。あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに早6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。そこでマリアが言った。私は主のはしためです。お言葉通りに好みになりますように。そして御使いは彼女から離れていった。その頃マリアは立って大急ぎで山里へ向かい、ユダの町に行き、ザカリアの家に入ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、その子が体内で踊った。エリサベツは聖霊満たされ、声高く叫んでいった。あなたは女の中で祝福された方、あなたの体の身を祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは何という光栄でしょう。ご覧なさい、あなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、子供が体内で喜び踊りました。主のお語りになったことが成就する、必ず成就すると信じた女は、なんと幸いなことでしょう。アメン。今日は、この36節からお見せしましたけれども、36から35節、45節まで、そして46節からというのは、マリアの賛歌というふうに呼ばれている、マグニフィカトと呼ばれている、賛美にもなっていたりします、そういった有名な歌詞になりますけど、その前の部分になります。事態告知のあと、マリアは親戚エリサベツの家に行きました。御使いの語ったこととしましては、この時すでにエリサベツは6ヶ月になっていたというふうに言われています。そしてその間3ヶ月間ですね、マリアもエリサベツのところに滞在したというふうに言われていますから、ですから合わせると9ヶ月、ほぼ臨月になって、ルカによる福音書の後半部分、今日の聖書箇所は36節からでありますけれども、1章はですね、全部で80節までありますので、ちょうど今日は真ん中あたりなんですね。その後半部分でバプテスマのヨハネが生まれて、そしてこのバプテスマのヨハネの父親エリサベツのご主人である祭司ザカリアの予言が書かれていて、このルカによる福音書1章の物語は閉じるのであります。そして2章に入りますと、その頃全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出たと、ヨセフとマリアのですね、交談劇で使われるそのストーリーへとこう物語が進んでいく、わけであります。このマリアの受胎告知のところに関して、今日第2礼拝で2023年の11月26日大川先生の映像が用いられたんですが、本当に素晴らしい、メッセージなんです。今回この、先生の体調でメッセージの変化がありましたけれども、その中で何本も、メッセージを見てですね、もうこれぞ、もう本当に感動したというメッセージをですね、先生このメッセージを流すのいかがでしょうかと、私が先生に、この選んだものをですね、推薦して、先生がそれを選んでくださって、そのメッセージを通して恵みをいただきました。そのことを一部からですね、引用させていただきたいと思うんでありますけれども、その時もこの聖書箇所が開かれて語られました。その前段階としてですね、創世記の1章の2節が開かれました。地は形なく虚しく、闇が淵の表を覆っており、表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。聖霊様がその混沌としているところを覆っておられた。そして今日の聖書箇所の少し前の部分、今日は36節からでありますけども、5節には糸高き力があなたを覆うでしょうという、その覆うという言葉は同じ言葉なんだ、聖霊様が覆っておられるんだということを語られた後に、先生はこう語られました。マリアは御使いガブリエルから聖霊様によってイエス様を救う主を身ごもるという驚くべきことが知らされました。そのイエス様がマリアの中で見込まれる、その働きを担われた聖霊様は、天地創造の時に勝る武者震いをしておられたであろうと、 そう語られたんです。続けて、宇宙を作る、地球を作る、世界を作る、初めてのことでありますから、神の霊、聖霊様がむしゃぶるいしておられたとしてもわからないことではないが、イエス・キリストがマリアの中に宿り、十月十日になってお生まれになるにあたって、聖霊様も見たことがない、聞いたことがない、初めてのことにむしゃぶるいしておられたであろうと、そのように語られました。この天地宇宙世界を見渡すならば、これほど壮大で、でもマクロの世界で言うならば、マクロの世界で言うならば壮大で、ミクロの世界で言うならば、あまりにも緻密に作られていた、作られているこの世界、この天地創造は後にも先にもこの一回だけの神様の大事業であり、その大事業に取り組まれた聖霊様がその働きに高ぶり、むしゃぶるいをしておられたというのは、私たちにも理解できることであると思いますけれども、神様が作られたこの素晴らしい世界、そして創世記の中でエデンの園という楽園が作られます。そしてその楽園が作られた後、初めの人アダム、そしてエヴァと作られて、その楽園の中で生活していきますが、そこで罪を犯してしまい、罪が入り込み、失楽園、その楽園から出ていかなくてはいけないということが起こっていきます。人に、そして全世界に罪が入り、救いが必要となりました。そして旧約聖書から新約聖書まで見ていくと、そこには人々の、罪や裏切りや神様に従わない、そういったことがたくさん出てくるわけですけれども、その都度神様は人々が悔い改め、罪を自覚し悔い改め、神様に従うようにと預言者を送り、ある出来事を起こし、奇跡をなし、そういったことをしていくわけですが、人々はその思うように変えられないというか、罪を犯し続けてしまう、何度も神様を裏切ってしまう、そういったことが起こっていきます。そういった中で、私たちを罪と滅びから救う最終手段であり、そして最高の一手、それが神の一人子なるイエス・キリストが人として生まれ、私たちの罪を負い、身代わりに罰を受け、十字架にかかって死なれるという、それによってイエス様を信じた人が救われるという、その方法をなされました。その始まりがこのクリスマス、イエス様がお生まれになった誕生日であります。聖霊様が天地創造と同じようにむしゃぶりをされたというのは、このイエス様のご降誕、つまりこのクリスマスが天地創造の御業に匹敵する、大川先生のメッセージはそれ以上の出来事がこのクリスマスのことであるというふうに語られたのであります。その素晴らしい、そしてすごいシーズンを来週迎えるのです。今日のタイトルはクリスマスの前準備とさせていただきました。来週が本番でありますので、そのための心の準備、信仰の準備をしていただきたいということもありますけれども、今日の聖書箇所もマリアの受胎告知の場面でありますが、その後と前、そこにはこのマリアをまるで包むかのように、エリサベツとザカリアの物語でサンドイッチをされています。そしてマリアが受胎告知を受けるにあたって、エリサベツに御業がなされて、そのことを聞いたことによって、マリアは主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、その語られたことを信じ受け止めることができました。つまりマリアにとって前準備が実はなされていたんです。36節お読みします。あなたの親戚エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と呼ばれていたのに、早6ヶ月 になっています。神には何でもできないことはありません。御使いの言葉です。そしてマリアが言いました。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。そして御使いは彼女から離れていった。このエリサベツが産んだ子供というのは、バプテスマのヨハネというふうに、ヨハネと名付けられ、バプテスマのヨハネというふうに言われています。福音書の中においてイエス様に先立ってその道を備えるものとして用いられた人物でありますけれども、受胎告知においてもマリアがそのことを受け止められ、信じることができるように前もってその準備としてエリサベツが身ごもっていた、身ごもるその御業がなされて、それを御使いが伝えたところ、マリアはそれを信じることができたのです。このマリアが信じるにきっかけになったそのエリサベツでありますけれども、その人物の紹介が書かれています。ルカによる福音書の1章の5節から。ユダの王ヘロデの世にアビアの国の祭司で名をザカリアという者がいた。その妻はアロンの家の娘の一人で名をエリサベツと言った。二人とも神の前に正しい人であって、主の戒めと定めと皆落ち度なく行っていた。 ところがエリサベツは不妊の女であったため、彼らには子がなく、そして二人ともすでに年老いていた。そう書かれています。6節には正しい人、戒めと定めとを守り、皆落ち度となく行っていたというふうに書かれています。もしかしたら大きな目立った働きはなかったのかもしれませんが、信心深く、そして実直で、そして祭司の鏡のように模範となるそのような人物であった、夫婦であったというふうに言うことができるでしょう。ですが彼らには子供がいませんでした。当時のユダヤでは子供は神様からの祝福として考えられていました。現代ではそのような考え方を世界ではしないわけであります。神様の祝福の形は様々でありますけれども、彼らには子供がいませんでした。神様に仕える祭司であり、落ち度なく働いていました。でも彼らには祝福であるはずの子供がいませんでした。というのは、旗から見ると彼らは一生懸命仕えている、落ち度がないように生活している、でも祝福されていないということは、つまり見えていないところで罪を犯しているんじゃないか、悪事を働いているんじゃないかと見られていた可能性があると、ある先生は言っていたわけです。ですがそれは単なる憶測であり、真実はそうではありません。彼らは本当に真面目に主に仕えている素晴らしい信仰者でありました。でもそのことにも、子供がこの時与えられていなかったことにも意味があるということを、この場所で見ることができます。そういった中でザカリアは、一生に一回あるかないかの大事な仕事であります、大仕事であります、聖書に入って香を焚くという当番に当たりました。その奉仕の中、香を焚いている時に、その聖書の中で御使いが現れて、あなたとエリサベツの間に子供が与えられますよ、名をヨハネと名付けなさいと言われました。けれどもこのザカリアはですね、笑ってしまって、それを受け止めることができませんで、信じることができませんでした。私たちはもう年老いていますから、そんなことありえるはずがありませんと、まあそういったことだったんですが、まあ、そうするとですね、子供が生まれてきて、そしてヨハネと名付けるまで口が聞けなくなってしまうということがザカリアに起こりました。張祐美先生流に言うならば、この教会で語られた歴史的説教でありますけれども、否定的なことを言うぐらいならば黙っていた方がいいという、まさにそのことがこの中で起こったわけであります。ザカリアの意思で 言わないようにしたのではなくて、まあ、強制的に黙らされたというところがあると思いますが、張祐美先生的に言うならば、否定的で不信仰な言葉を一切使わせないぐらいに重要な神様の救いの御業が進行していっている、その場面であり、それは何か、エリサベツが身ごもり、そして今度は受胎告知があって、イエス様が生まれてという大切な人類の救いの計画が進行していったわけであります。そして身重になったエリサベツの存在がマリアの助けの決心となりました。歴史にもしはないと言いますけれども、ザカリアがもし否定的なことを言ってしまって、エリサベツもその否定的な言葉に引っ張られてしまって、ヨハネを見守ることができなかったならば、どうだったでしょう。聖霊様が無茶ぶりをするようなイエス様のご降誕がなかったかもしれません。事態告知、マリアがそのことを受け止められず、信じることができず、イエス様がもしこのことでお生まれにならなかったとしたら、それは救いがなく、全人類の滅びが確定してしまうような悲惨な出来事になってしまいます。ですからザカリアが黙らされたというのは、そこに神様のこれは覆してはならない、必ずこれは なさなくてはならないというその意思、その思いがあったと、そう思うわけであります。私はクリスチャンホームで生まれ育ちましたから、物心ついた時から、まあ、何回もですね、クリスマス会を、クリスマスのシーズンを迎えて当たり前のように過ごしてきましたけれども、クリスマスというのはこれほどまでにすごいシーズンなのだと、改めて神様のご配慮、行き届いた計画、数々の奇跡の御業に私も興奮を覚えて、このシーズンを迎えているのであります。もう一度39節からお読みいたします。39節、その頃マリアは立って大急ぎで山里に向かい、ユダの町に行き、ザカリアの家に入ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、その子が体内で踊った。エリサベツは聖霊に満たされ、声高く叫んでいった。あなたは女の中で祝福された方、あなたの胎の身もまた祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは何という光栄でしょう。ご覧なさい、あなたの挨拶の声が私の耳に入った時、子供が体内で喜び踊りました。 受胎告知を受けて、そしてマリアはその言葉を受け止め、私は主のはしゃめです、お言葉通りこの身になりますようにとなった、その後にその頃マリアとって大急ぎで山里に向かいと書いてあります。降誕劇で出てくる、特にルカの2章のストーリーでありますけれども、すでに身重になっていたというのはありますが、皆さんはマリアさんのイメージというのはどういったイメージでしょうか。聖母マリアというイメージですから、こうなんかベールをかぶってですね、おしとやかにしている、ヨセフさんと言いながら、ロバにですね、またがるのではなくて横向きに座って手が揃えられてお座りになっているような、そんなイメージが私もあるんですけれども、でもこの場所では山里に大急ぎでって言っていますから、もしかしたら走っていったのかもしれませんけれども、彼女の若さと幼さが垣間見える場面かもしれません。マリアとエリサベスが再会したときに、マリアの挨拶を聞いたときに聖霊様に満たされて、そして挨拶だけ、細かいことは語らなかったと、まだ語っていないと思いますけれども、何が起こったのかエリサベスは分かったのでしょう。聖霊に満たされて胎の子が踊りましたというふうに、共に喜びを分かち合ったのであります。そして今日中心にお分かちしたい聖書箇所は45節になります。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、なんと幸いなことでしょう。主のお語りになったことが必ずなると成就すると必ず成就すると信じた女はなんと幸いなことでしょう。クリスマスシーズンを迎えるにあたって、この言葉を読んで恵まれ、そしてこの言葉が強く残りました。神様の言葉は必ず成就する、そう信じることができたらなんと幸いなことだろうと。これはエリサベスやマリアだけに限ったことではありません。私たち一人一人に言われている言葉です。主が語られたことは必ず成就すると信じた人はなんと幸いなことでしょう、そう捉えることができます。このクリスマスシーズン、皆様も幸いなシーズンとして、幸せなシーズンとして歩みたいと願っておられる方がほとんどでしょう。それが私たちの思いであると思います。どうすれば幸せに歩むことができるのか、その答え、その一つはイエス様を信じ、御言葉を信じて歩むということであります。信じるというのは何でもかんでも信じればいいということではありません。整理しますと、これは主が語られたこと、それが必ず成就すると信じる人はというふうに書いてあります。語られたことは必ず成就すると信じる、それは作者不明の名言とかではなくて明確な主の言葉であります。経験があるかもしれませんけれども、私たちのこう周りにいる人々、方々、人間関係の中で、あの人本当に信じられないっていう人がいたとして、その信じられない人の言葉を信じることができるでしょうか。その信じられない人が全くもって至極真っ当なことを言ったとしても、あの人が言うことは真っ当なことを言ってるけれども、でもちょっと信じられない、そういう気持ちになると思います。ですが、私たちが本当に心底を信じている、信頼がおけるその方がいて、その方がちょっと受け止めにくいようなすごいことを語ったとしても、あの人は信頼できる人だから、あの人を信頼しているから、だからちょっと難しいことだけども信じようと受け止めることができると思います。ですから私たちは信じられないお方の言葉を信じるのではなくて、その言葉を語っている、そのお方を信じているので、その言葉を受け止めることができるんです。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。マリアが言ったのは御使いの言葉だからではありません。主のことを信じていたので、主が語られる言葉をはしためですから、奴隷ですから、しもべですから信じますと、そのように信じたのであります。私も牧師でありますから、クリスチャンでありますから、聖書の言葉は必ずなると信じていますし、これからも、信じていきたい、もっともっと信じられるようになりたいと、そう思っています。私はクリスチャンホームで生まれ育ちましたから、自然とですね、聖書に書いてあることは本当なんだというふうに自然と信じて、そして、あまり疑うこともなく受け止めることができるようになっています。それはクリスチャンホームで生まれ育った恵み、また特権であるとそう思いますけれども、でも改めてなぜ自分はこんなふうに聖書を、御言葉を信じることができるんだろうかというふうに思わされました。 確かに信じていると御言葉によって助けられて力をいただいて、この御言葉によって支えられて幸せに歩むことができているからです。でもなぜ、まあ、ある書物にはですね、なぜを3回繰り返すと、まあ、真実に近づくということが書いてありました。なぜこういうことが起こったのか、こういうことが起こったのはなぜなのか、なぜなのかっていうふうにですね、遡っていくとっていうことなんでありますけれども、なぜ聖書の言葉を信じることができるようになったのか、もちろんクリスチャンホームで生まれ育ったからということはありますけれども、考えていたときに気がついたのは、それは聖書の言葉は自分の言葉よりもずっといいっていうふうに私は思っているということに気がつきました。自分の言葉よりもずっといい、自分が一生懸命考えて学んでひねり出した言葉や考え方よりも思想よりも聖書の言葉の方がもっともっと優れて素晴らしいと自分は思っているという。あ、そうなんだ。でもなんでそう思ってるんだろう。なぜか、ここで2回目が出てきたわけですけども、振り返ってみました。私の幼い時、学生時代とかそういう時に遡るんですけども、家で言われます。宿題やったの？なんて言ったでしょう。やった、言ったことがあります。でもそれは嘘ですやっていません。ですから私の言葉は成就していないんです。いつやるの？明日やる。夏休みとかやったでしょうか。明日やると言ってやった人は偉いと思います。私はやっていません明日やるという言葉も嘘ですし、それは成就していません。そういうふうに、また自分がですね、何かのことに感動したり何かを決心して自分はこういうことをやるんだ、親に言ったことがあります。こういうことを習いたい、言ったことがあります。どうだったでしょうか。大体想像ついていると思います。やったとして三日坊主、あるいはやりたい、やるんだ、決心してでもやらなかった、そんなことばっかりです。つまり私がどんなに決心してもどんなに自分が考えても感動しても、自分が出した言葉というのは何一つではないかもしれませんけど、ほとんどの場合それは成就してないんです。起こっていないんです。自分の人生それはなされていないんです。つまり自分の言葉には何の力もない。自分の言葉から、心から、頭から出てくる言葉には何の力もない。でも聖書の言葉はどうでしょう。神様が語られることは必ずなるんです。自分の言葉は成就しない、全然ダメだ、自分の言葉はダメなんだ、それはあんまり良い考え方ではないかもしれません。でも聖書の言葉は自分の言葉よりもいい。聖書の考え、聖書の教えは自分の経験よりも、考えよりも、理論よりも素晴らしいんだ。なぜですか。神様の言葉は成就するからです。成就してきたんです。神様は語られたことを必ずなそうと成就する忠実なお方なんです。ですから私はクリスチャンホームで生まれ育ち、教会でたくさんのメッセージを聞いていく中で、自然とそれにたどり着いて信じることができるようになっていた。ああ、これはなんと幸いなことだろうと私は思わされたのであります。私たちは誰かの言葉かは、誰の言葉かもわからない言葉を信じているのではありません。その言葉を発せられ、発された言葉は必ず成就される忠実なお方、イエス様のお言葉、イエス様を信じそのお言葉を信じるのです。マリアもエリサベスも到底信じられないことが語られました。なぜですか。それはこの人類の中で一回も起こったことがないことを言われたんです。前例がないんです。それをどうやってなされるかもわからないんです。それを理解しようとすることの方が不可能です。でも信じることができた。なぜですか。それは今までも主が人ができないこともなしてこられた、そのお方をこの二人は信じていたからです。ではこの地上に来られたイエス様は何しに来られたのでしょうか。バカンスに来られたわけではありません。私たちの罪を引き受け、私たちを救い、許し救うためです。マルコによる福音書16章の16節にはこのようにあります。信じてバプテスマを受ける者は救われる。信じてと書いてあります。信じるということを今日お話ししてありますけれども、バプテスマというのは洗礼のことを表しています。洗礼式のことです。来週の第3礼拝ではこの場所に8名の受洗者が与えられています。そして2名の転入会者も加わって10名の方がですね、ここに成立して、洗礼式、転入会式がなされます。素晴らしい時間であると思います。ぜひ皆様の中でもまたイエス様を信じておられない方、でも信じて洗礼を受けたいと思いが与えられた方は、ぜひ私たち伝道者に声をかけていただきたいと思います。洗礼に向けて準備をしてまいりましょう。そして 信じることということで、紹介したいというか思い浮かぶ人物、それは信仰の偉人でありますけれども、ジョージ・ミラーであると思います。彼は優れた伝道者でもありましたが、孤児院を建てて多くの孤児たちを養った、そういった人物です。孤児院の中 をやっていくにあたってたくさんの必要がありますけれども、それを祈りと信仰によって乗り越えていった、そういう人物でありますが、この方が祈りについて書かれた祈りの秘訣という書物があるんですけれども、その中にこのように書かれていました。祈りの秘訣という書物に書いてある内容です。キリストイエスを信じて救われる必要性、キリストイエスを信じて救われる必要性、ジョージ・ミラーの文章です。もしこの本の箇所を読むあなたがイエス様を、主イエスを信じておらず、新しく生まれていないならば、いないまま無頓着に、あるいは独善的に生活をしているなら、私は愛を持って厳粛に懇願したい。何よりもまず主イエスを信じて神と和解していただきたい。あなたは罪人である。あなたは罰を受けるに値する。これは何も警察にお世話になるような犯罪を犯したということではなくて、自己中心であったり神を信じない、そういったことも罪であります。あなたは罪人である。あなたは罰を受けるに値する。もしそのことがわからないのなら、それを示してくださるように神に祈り求めていただきたい。このことを今あなたの第一の祈りとしていただきたいのである。そして主イエスを心に示していただくように、願い求めてほしい。神は私たち罪人が受けるべき罰を負わされるために、主イエスをこの地上にお使わしになった。神様は主イエスの従順とお苦しみを魂の救いのため、彼にイエス様により頼む者たちの代わりに受け入れられたのである。それで主イエスを信じた瞬間、罪人はすべて罪の許しを得るのである。それゆえ愛する読者たちよ、もしあなたが許されていない罪人であるなら、あなたの第一の祈り、そして特別な祈りをしていただきたい。神があなたの心にご自身の愛する御子主イエスを掲示してくださいますように。ジョージ・ミラーの言葉、そして祈りの言葉でもあると思います。主イエスが掲示されますように、悔い改めイエス様を信じることができますようにと祈ってほしいという。今信じなさいとは言っていないんです。これは信じるための前準備なんです。ぜひ皆様、来週のクリスマス、信じることができるように祈り準備をしていこうではありませんか。イエス様に出会うことができるように、分かるように求めていきたいと思います。罪の悔い改めをするならば、イエス様はそれを引き受けてくださいます。そして私たちの罪は許されます。イエス様はその罪を負って十字架にかかり、私たちの罪を処理してくださいました。そのためにこの地上に生まれてきてくださった、それがクリスマスであります。しかもイエス様が担われたのは私たちの罪だけではありません。イザヤ書の5章4節、聖書教会共同訳では、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったと書かれています。そしてイエス様、これはイエス様のことですが、その後には代わりにイエス様が叩かれた、神様に裁かれたということが書かれています。以前、海外で大きく用いられている癒しと、解放のミニストリーをされている牧師先生が大和にいらっしゃって、伝道者たちに対して講義をしてくださって、そして手を置いて祈ってくださる、そのことを安守と言いますけれども、安守してくださる、そういう時間がありました。私もその祈りの時間に目を閉じて、手を挙げて、祈りを持ってこの安守の時間を過ごしていました。そして私が安守された時に、ふと私は、あまりない経験なんですけれども、幻というか一つのビジョンが浮かんできて、神様に語られたように思ったんです。お祈りをしている中で心の中にこういう言葉が浮かんできました。あなたの手に握っているそれを私に委ねなさい。あなたの手に握っているそれを私に委ねなさい。そう言葉が浮かんできたんです。何だろうと思いました。そして私は幻の中というか、ビジョンの中というか、自分が無意識にいつの間にかぎゅっと何かを握りしめている、そんな自分の手があって、委ねなさい、何を一体自分は握っているんだろう、分かりませんでした。でも言葉のように その手を開いてみると、幻の中ですが、ぎゅっと握っていたその手の中にあったのは、ある出来事に対する不平不満、ある方によって傷つけられたその怒り、痛み、悲しみ、そういったものを自分はぎゅっと握って、それが手の中にありました。それを私に委ねなさい。いや神様、これはあなたに捧げることができるようなそういったものではありません。あなたに捧げるならば、委ねるならば、もっと良いものを私はあなたにお渡ししたい。私はとっさにそう言いました。ですがその祈りの中で、私はあなたの痛みを、傷を、悲しみを受け取るために来たんだ、だからそれを私に委ねなさい、そう言われて、ああそうでした、御言葉でもそう書いてありました、ありがとうございます神様、これはあなたに捧げられるような捧げ物ではありません、でもどうかこれをお受け取りください。私はそのように祈りに導かれました。なぜイエス様が罪、痛み、傷を、私たちのものを受け取られたのか、代わりに追われたのか、それは私たちを愛してくださっているからです。ヨハネによる福音書3章16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を、イエス様を賜ったほどにこの世を、私たちを愛してくださった、それは御子イエス様を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで、ジョン・ウェスレーの弟チャールズ・ウェスレーはこのように言っています。神の愛が感じられない時こそ神の愛を信じる時であると。神の愛が感じられない時こそ神の愛を信じる時であると。そういう時があるでしょう。突然の苦しみがあって、試練があって、痛みがあって、傷ついて、その時に、神様なぜですか、あなたは近くにおられるんですか、神様の愛が感じない、わからない、そういう瞬間があると思います。クリスマスはとても華やかなシーズンです。街中が彩られて、プレゼントが売られて、賛美歌が、クリスマスの歌が流されて、とても明るいシーズン。でもその一方で、心が傷つき、暗闇の中で傷んでいる方々もいらっしゃることがもう事実です。愛がわからない、感じない、そういう時があります。でも神様の愛が失われているわけではないんです。感じないからこそ信じる時である。信じているならば、感じる時に必ず、感じる時が必ずあります。このシーズン、イエス様を信じる準備をいたしましょう。来週はクリスマスです。今日はクリスマスの前準備というメッセージをさせていただきましたけれども、私たち信じる準備を、心の準備をしていきたいと思います。イエス様が私たちを愛し救うためにお生まれになったクリスマス、このイエス様を信じ幸いを得て歩みたい、そう願われる方はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りいたします。愛する名誉深い天のお父様、この朝も御言葉を通して恵みをいただくことができましたことを心から感謝します。どうぞ私たち信じることができますように、どうぞイエス様が明らかにされますように、主よ、あなたの御業がなされることを信じ求めます。どうぞ暗闇の中、痛みの中にある兄弟姉妹がいらっしゃると思います。どうぞそこに、主よ、あなたの癒し、あなたの光、あなたの愛が注がれていきますように、どうぞ導いてください。どうぞ今週、来週とクリスマスのシーズンです。イエス様がお生まれになったその素晴らしいシーズンを共に喜びを持って歩むことができますように、どうぞ導いてください。この時間を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。